インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃案内人の広瀬です。今回はですね、本の出版、アミタブ・ゴーシュというですね、作家の5本を翻訳されたヤホリさんですね、その著作飢えた牛をについてですね、お話を伺おうと思います。浦さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずじゃあその出版に至る経緯といったところからお願いできますか。
はい、承知しました。私がですね、2017年から19年にかけての2年間JICA 国際協力機構のインド事務所というところで、仕事をしつつで、なんていうか旅行したり、なんていうか非常にいい生活をさせていただいてたんですけど、その頃その、インド系の作家の英語による作品っていうのを読み始めたんですね。でその中で特に印象深かったのがこのアミターブ・ゴーシュさんという作家なんです。でインドに詳しい方はですね、この方の名前見たことがあるっていう方もいらっしゃるかもしれません。非常にメジャーな作家です。で、インドだけではなくて欧米でも非常に人気がありますし、アジア圏、特に英語が読める国マレーシアとかシンガポールでもファンが多いですね。そういう作家の作品ですが、あんまり日本ではまだ紹介がされていません。で今回翻訳したハングリータイドっていうのは2004年ぐらい、なのでちょうど20年ぐらい前に書かれた作品なんですが、今なお非常にファンが多い小説で、アミタブ・ゴーシュの作品の中でも非常に評価が高い作品なんですね。でこれ舞台はベンガルのシュンドルボンというマングローブ地帯なんですけれども、これ読んだ時にですね、これは大変な作品だと思いまして、翻訳しようということを思ったのですね。で、で2020年にその翻訳をしこしこと始めまして、でその後ちょっと帰国してから出版のつてを探したんですけれども、なかなかそのインドの作家の現代の作品っていうことになると日本の文壇では売れないんですね。文壇というかその文学界では売れないということになっていて、なかなか引き受け手が見つからないまま時間だけが過ぎていくという状態に陥りまして、で最終的にですね、ちょっといろんなつてを頼って引き受けてくれる出版社を見つけたのが、1年ぐらい前ですかね。でそこからただなんていうかなかなか売れないよねという前提でやんなきゃいけなかったので、クラウドファンディングっていうのをやって最低限の資金を集めて、で赤字だけは出版社にさせないというところを確実にしてから出版をしましょうということにしました。で、クラウドファンディング始めたのが去年の12月末ですね。でこれを3ヶ月ほどやりまして、幸いなことに90人ほどの方々ですねにご支援をいただいて、インドの衝撃のご参加者の方もいらっしゃったんですけれども、ご支援をいただいて金額が80数万円集まりまして、無事に今回出版するに至ったという、これが翻訳に至る経緯です。
その、今なんかすごい本だというようなお話だったんですけども、やっぱりこう読んだ瞬間ビビッとくるものがあったっていう感じだったんですか。
ありましたね。この人の本はどれを読んでも面白いんですけれども、他の本は割と非常にいろんな場所に行く小説が多いんですね。
はい、
ミャンマーに行ったりで、インドの中でもいろんな場所に行ったりで、グローバルな作家なので非常に動きが多いんですけど、この作品はベンガルのシュンドルボンという場所に非常にローカルな場所にこうフィックスして、でもうちょっと読むともうそのなんていうんですかね、マングローブの世界に吸い込まれていくような感覚があるんですね。そういう魅力がある作品かなと思います。
本のご紹介では、ね、ガンガンに広がるシュンドルボンの潮の力が生み出した生態系と、あとその地に流れ込むいろんな人の巡り合いとかせめぎ合いとか、
はい、
でまたなんか神話ですとか地質学とか歴史宗教とか、まあ、気象災害言語学、そんないろんなものがこう詰め込まれてる作品、はい、ということなんですね。
はい、そうですね、非常にいろんなものが詰め込まれてる小説なんですけれども、
うん、
ちょっと面白いなと思うのが生態系、この場所非常に豊かで、こうちょっと本の中にもありますけど、まあ、この地域に住んでる、まあ、魚の種類っていうのはもう全ヨーロッパの魚の種類よりも多いんだみたいな、
うん、
でまたそこにはイルカがいて、ワニがいて、トラがいてという、まあ、ものすごい大自然なんですけれども、一方で実はコルカタから100キロしか離れてないんですよね。直線距離でいうと、うん、まあ、70、80キロだと思うんです。すなわち東京から言ったら古河ぐらいですかね。実はものすごく大都市と近いところにそんな辺境があって、でみんな昔からですね、カルカッタだったりインドの奥の方に入ってくる人はみんなここを通っていくわけですね。のでそこでこうヒンドゥー、まあ、イスラーム、まあ、いろんな言語をですね、ベンガリー、ヒンディー、ウルドゥー、ペルシャ語、そういったものが混じる場所でもあり、まあ、豊かな生態系と文化が育まれている、まあ、そんな場所かなと。でそれを見事に表現した小説かなというふうに思います。
すごく分厚くて分量もある本なんですけども、お話の中身ですね、
はい、
こうなんか登場人物だとか物体設定だとか、はい、そのあたりは少し、はい、触りだけでも少し教えてもらえたらなかなと思うんですが、
はい、この話ですね、まあ、一言で言うとそのシュンドルボン辺境のマングローブ地域を舞台にした、まあ、一つは過去に起こった暴力、まあ、悲惨な暴力事件がこの土地で昔起こっているんですね、
はい、
まあ、その記憶が、まあ、現代に蘇ってくるとっていうのが一つの筋で、もう一つの筋がですね、この土地の生態系、特にカワイルカ、珍しいカワイルカがいまして、でここに、インド系アメリカ人の、まあ、若い研究者、イルカの研究者がやってきて、まあ、イルカの調査を始めるというところが発端なんですね。でその研究者、その彼女はそのカワイルカを求めてこの土地をさまよう。で一方で彼女と偶然出会ったもう一人の主人公、まあ、カナイっていう登場人物なんですけれども、彼は彼でもともとですね、その家族のつてというものがこの場所にあって、で久しぶりにこの場所に帰ってくるんですけれども、まあ、それをきっかけとしてその、20数年前ですかね、1979年にこの年で実は結構すごい事件があったんですけれども、
うん、
それがこう現代に蘇ってきて、その生態系の話とその過去の暴力の話がまあ現代に蘇ってきてですね、その2人をこう飲み込んでいくと。でそこにこう、この土地のですね、こう、潮の力であるとか川の力、そういう自然の力が働きかけて、なんて言うんでしょう、話を当初彼らが来たとは全く違う方向に運んでいってしまうという、まあ、ちょっとぼかして言うとそんな感じの話かなというふうに思います。
その事件の方は後書きにも書かれてますけど、はい、森チジャビの虐殺ですか。
はい、そうです。
少しだけ教えていただけますか。
はい、はい、そうですね。森チジャビの虐殺というのはこれは本当に起こった歴史的事件なんですね。で1979年の5月に起こった事件です。で皆さんですね、 よくご存知の通りここにいらっしゃる方はそのもともとこの地域インドとバングラデシュの国境地帯のすぐそばなんですね。でそこから1979年から、まあ、30年ちょっと遡ってそのインドと当時パキスタンですよね、バングラデシュはなくて、パキスタンが独立した時に国境ができて、でその時にたくさんの、ヒンドゥー教徒がインド側に避難をしてきたわけですね。で、まあ、それ自体はなんていうかその全てが悲劇ではないんですけれども、その中で特にカーストの低い人たち、アウトカーストですね、不可植民とされる言われる人たちっていうのがタイミング遅れで避難をしてきて、でこうインドの中に場所を与えられず、こうマディアプラデーシュの非常に乾燥した地域に収容されてしまうんですね。でそういう歴史がこう経緯がありまして、だけれどもやっぱりそのベンガルに帰りたいわけですね。でそのもともと故郷はバングラデシュなんだけれども、その似た環境のインドのベンガル、そのマングローブ地帯に帰りたいという人たちがいて、でもう長きにわたって帰るぞという運動をしていたわけです。でインドの中でベンガルとケララがですね、一時期長い間共産党政権っていうものがあったということはご存知の方多いと思いますけれども、はい、ベンガルでその共産党政権ができるのが1978年なんですね。なのでこうその難民たちをこうどちらかというと排除していた国民会議派の州政権が倒れて共産党になると。でそれまでの間はですね、政権ができる前の間、左翼側というのは帰ってきていいよというようなことを言っていたわけです。でいざ政権が変わったので難民たちは帰ってくる、で帰ってくるんだけれども、そこで公衆政権が手のひらを返しちゃうわけですね。やっぱりこの場所はこうベンガルタイガーがいて国際的な注目度も高いし、本音を言うとそんな今更不可植民の人たちに戻ってきてほしくないんだということで、保護区に指定されてますので保護区だからダメだよねということを言って、手のひらを返してしまうと。だけれども難民たち行く場所ありませんし、もう行くぞっていうことになってますんで、やってきて、で1年ほどですね、この、モリチジャビというところに無理やり住み着くんですけれども、それから1年ほど経った頃にこう大規模な武力衝突があって彼らは排除されてしまうと。で、一説によるとですね、この全体のプロセスを通してもう1万人以上の人が消えてしまったと。ですね。でただこれその、当時はそのベンガルの新聞だとかジャーナリズムの世界で注目を集めてたらしいんですけれども、公的な調査とかっていうのは一度もないんですね。したがってこうあっという間にあとは忘れ去られて正確なデータもわからないと。1万数千人がこう命を落としたのは非常な大事件なんですけれども、誰も知らない事件であると、そういう事件です、はい、
なるほど。本当、そういった、政治ですとか歴史ですとかいった部分も一方で流れていながら、またこれ自然の、シュンドルボンですので、いろんな今カワイエルカっていう話もありましたけれども、そちらの方もこう様々にこう描かれてるということなんでしょうか。
はい、そうですね。そこがもうこの小説の、見せ場見せ場のもう一つですね。特に後半の部分ですね、こう、気象であったりいろんな生物であったりというのが、それぞれが自分たちの意思を持ってるかのように動き出すっていうんですかね、っていうようなところがこの小説の魅力かなと思います。
なんかね、インドらしいっていう気もしますしね、やはりこう一つの地域を舞台に設定するとどうしても 人間ドラマだけじゃなくて、その風土みたいな部分も全てを包み込み、途方もないスケールでっていう風にね、帯でご紹介もしていただいておりますが、何か翻訳をされる時にですね、面白いなと思ったこととか、ちょっとしんどいなと思ったこととか、これ相当な分量もあるので、井原さんが感じられたこととかは何かありますか？
そうですね、あまり長いとは思わなかったのですね。というのは、その五種の作品もそうですけれども、インド系の英語作家の作品非常にもっと長いのが多いので、どちらかというと短めの、こう長編というよりは中編ぐらいのつもりだったんですね。やっぱり日本語にするときに、やっぱり1割2割はちょっと文字数増えちゃうというのと、日本語だとちょっと余白とかページ本に作るのでですね、500ページぐらいになっちゃいましたが、そんなに、彼らのインド系の英語文学の全体感から言うとそんな長くはないなと思うんです。で、一方で大変だったことの一つは、一つはベンガル語ですね。私ヒンディ語はなんとかわかるんですけど、ベンガル語はなかなかできないので、でちょっとこれやっぱり舞台がベンガルの、しかも非常に田舎なので、ベンガルの文化的な背景とかいうの分かってないとちょっと訳しづらいところがあるので、ここは日本にもですね、ベンガル語を非常にできる方いて、皆さんバウルってご存知ですかね。ベンガルのなんていうか、イスラムでもでもない、歌って踊るその巡礼の義勇歌人かっていうのをバウルっていうんですけれども、ちょっと友人に日本人のバウルの方っていうのがいてですね、ちょっとそういう方に手伝っていただいて、メンガル語のところをっていうか仕上げたというのと、あともう一つ、豪州って非常にこう、何にしてもめちゃくちゃ詳しい人なんですね。もともと歴史学者だし、人類学者だし、しかも文学者だしと、でジャーナリストだしという人で、何でもやたらと詳しいし、しかもやっぱりインドの方なんで、英語のライティングっていうのはものすごい巧みなんですね。で、一部にはこう非常に技巧を凝らした韻文っていうんですかね、韻を踏んだりしてるような箇所もあってですね、そこはなんていうか、その原文のベンガルの雰囲気を残しつつ、なんか韻文っぽさも残しつつ日本語にするというところが技術的には苦労したところかなというふうに思います。
なるほど。で、どこの文化後でちょっと個別に大変な感じがしますけど、この本ですね、日本の方のですね、どんな人に読んでもらいたいとか、あるいは、こう今ね、こうインドの方の作家の、現代の作家の翻訳っていうことの位置づけの話もありましたけど、この本をですね、の出版の意味とか、その辺はどんな風にお感じになってますか？
はい、まず読んでほしい人っていうところで言うとですね、インド好きの方はインドに関心のある方に読んでほしいというのはもちろんあるんですけれども、野心を言うとインドっていうキーワードに、飛びつかない人ですねに読んでほしいなというふうに思いますね。これ世界中で別にインドの本としてインドに興味がある人が読んでる本では全くないんです。なんていうか、日本人でもトルストイとか、なんていうか別にロシアに興味がなくても世界文学の名 サブロだと思ったら読むわけですね。で、まあ、世界的にはまあ、トルストイとはいませんけども、まあ、そういう風にしてグローバルな名作として読まれているものですので、インドに興味がないんだけれどもっていう人にも読んでほしいですね。で、今これ出版する意味っていうのはですね、まあ、一つ今このゴーシュさんっていう人、非常にこう結構グローバルにこう思想家的な感じで注目を集めてる人でもあって、決してむしろインド以外ですかね、アメリカとかイギリスとかオランダとか、まあ、そういうところで非常にこう何て言うんでしょう、思想家として注目を先集めていて、で彼のそのでなんかそれを理解するのに一番こう彼の世界観みたいなもの、結構それが面白いんですけど、それを何て言うんでしょう、感じるためにやっぱり論文とか読んでもなかなか分かるものでもないんですけど、やっぱりこういう小説、特にそれがすごくうまく表現されている小説なので、非常に何て言うんでしょう、こう常識を疑うというか、あ、こんな風に世の中を見るのねというようなところがあって、そこは何て言うか、今読む面白さがあるんじゃないかなというふうに思います。
この本の中に出てくる、まあ、登場人物がいると思うんですけれども、はいはい、魅力的だなとか思った人だとか、ストーリーを理解する上で、はい、この人に注目したら面白いんじゃないかとか言ったことは何かありますか？
そうですね、では2人、まず1人目ですね、この話の、まあ、裏の主人公というか非常に重要な役割を持っているフォキルという人物出てくるんですね。で、これはその現地の貧しいでカニを取って暮らしている貧しい漁師なんですけれども、非常にその現地の生態系のことをものすごく知ってるわけです。で彼、まあ、この本文には直接書いてないんですけど、不可植民で、まあ、めちゃくちゃ貧しくて、まあ、将来の展望もないので、まあ、世の中的にはこうなんていうか仕方される人なんですね、まあ、だけれども実はその彼の中にですね、こう長年こうシュンダルボンを通っていったこうなんていうの、文化の蓄積みたいなものが知らず知らず溜まっていて、それが話の後半でこう溢れ出してくるというシーンがありまして、そこはなんていうかいかにもインドらしいしベンガルらしいしで非常に小説的にも面白いところかなと思います。でこのフォキルっていう名前ですね、ちょっと名前であれって思われる方ひょっとしたらいるかもしれませんけど、何でしょう、フォキルっていうと、これ有名なフォキルっていう名前のバウルもいたりするんですけど、これもともとアラビア語の単語なんですね。アラビア語だとファキールになりますけど、修行僧とか、またそこから変わって古式とか、まあ、そういう意味の言葉なんですね、まあ、なのでこうアラビア語由来のイスラム教の言葉である。だけれども彼は実際には別にイスラム教徒だとは多分自分のことを思っていないし、フルネームはまたちょっともうちょっと長い名前があって、そっちはヒンドゥー名なんですね。で、まあ、なのでもう宗教的にも混ざっちゃってるという、そういう面白い人物が出てくるので、彼を注目して見ていくとこう結構より面白いところが見えてくると。もう一つはですね、その現地の神様でボンビビっていう神様がいる、女神がいるんですね。これボンっていうのはヒンディだとバンですかね、まあ、森ですね。でビビっていうのはこうミストレスというか、まあ、貴婦人というか、ですね、まあ、女性ですね。で、まあ、なので森の貴婦人みたいな、そういう名前の意味の名前を持ってる神様なんですけれども、でこれがこのシュンドルボンという地域で、まあ、これは実際にですね、小説の中だけではなくて実際に信仰されている女神なんですね。でこの神様がやっぱり不思議な力を持ってる、なんていうかアミタブ・ゴーシュ超自然的なことを書く作家ではないので、 あの彼女が実際に出てきてこうすごい奇跡を起こすみたいな話ではないんですけれども、うん、あの、その女神の話の持っている力っていうのがシュンドルボンの人たちの上に及んでいて、まあ、それがなんていうかあの、実際の世界でも結構大きな力を持っていくということですね。人たち人々の意識の中でというところがあって、まあ、そこはあの彼がこの話の中でも非常に力を入れて書いているシーンなんですね。そのボンビビに関わるところっていうのが、でそこは実際にこの現地の文化、彼書くときにですねかなり長期間シュンドルボンに滞在して、まあ、彼人類学者ですからフィールドワークお手の物なんですね、まあ、的なことをやって書いているので、あのあベンガル その田舎のマングローブエリアですね、実際にこういう信仰があるんだという、まあ、ちょっと文化人類的学的な観点でも面白いかなというふうに思います。
なるほど。今ちょうどあの本を開かせていただきながらお話を伺って、ちょうどボンビビ、出てきましたよ、ボンビビ様来てきたん、
はい、
ということなんですね。これはもうあれ読まないと分かりませんけどね、はい、詳しいところはあの皆さんご本を、読んで、見ていただければなと思うんですけれども、特に何かこの、この本のについてあの山本さんの方から、まあ今まで聞いたこと以外でご紹介いただけることは何かありますか？
はい、そうですね、あのではちょっと本文から離れて想定のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、実際にあの、購入いただいた方もいらっしゃるかなと思うんですが、ちょっと特徴的な想定なんですね。あのなんていうかモヤモヤっとしたこう塩なのか川なのかみたいな、そんな絵が表紙にありまして、まあ、ちょっと初絵っていうのはウェブでも見れるかと思いますけれども、これですね、あの金田拓也さんというあのネパールとかインドとかアフガニスタン、まあ、あのアジアですねを舞台にした絵本をたくさん出されている、まあ、それでこう絵本大賞かなみたいなものを撮ってる絵本作家の方に想定の絵をお願いしていまして、であの今回ですね、あのなんていうか作品自体非常に気に入っていただいて、でそのソルトペインティングという、こう私は知らなかったですけどそういう技法を使って、まあ、植えた塩だから塩で絵を描くんだということで、こう表紙のですねちょっと特徴的なやつは紙の上に塩を垂らして、まあ、それもあのインドのヒマラヤの塩を使われたそうですけれども、で塩を垂らした上でそこにこう水彩をちょっと落としていくと、でそうするとこう塩が溶けてこうなんていうかコントロールできないわけですね、カオスというかあれですけど、どんな絵ができるかわからないという技法で描いて、でこのハングリータイドのなんていうか世界観を表現していただいたという想定になっていまして、でこれあのもともとそのカバーに使う絵として描かれたものなんですが、あのその絵をですね出版社の道谷さん、あの気に入ってくださったようで、その絵を今度は本の本体ですね、ちょっとこの本の本体自体がこう特徴的なこうエメラルドグリーンっていうんですかね、一色でダーッとこうその絵を大きくしてあの綺麗にこう製本いただいてるんですけど、あの本にも使っていただいて、おかげでこう結構そのクラウドファンディングであの本をあのご購入いただいた方々にもまず見た目のところで大変こう満足いただいたかなというような感じがしますので、まあ、ぜひあの想定もあのですねこれからもし買っていただける方がいたら、まあ、想定もぜひお楽しみにという感じです。
いやこれねちょっとさっきカバー外してみたんですけれども、本を立ててるとなんかあの本当に本に見えないっていうか本当に綺麗な、でしかも、今お話にありましたけど、あの自然に任せているのでこう人知を超えたこう世界、なんか上空から 塩湖ね、潮の湖を写してる航空写真のようにも見えるし、なんかモヤモヤモヤっとした感じの、とても特徴的な本体の色になっております。はい、わかりました。じゃあ最後になんですけども、どういう本なのかっていうところですね、作家の、アミタブ講師のご紹介も含めてちょっと繰り返しになるかもしれませんが、まとめてご本のご紹介を改めてしていただけますでしょうか。
はい、そうですね、はい、インド出身の、今はもうかなり世界的に有名な作家アミタブ・ゴーシュの、日本では翻訳されていなかったハングリータイド飢えた牛という作品の翻訳をしました。で、この話、インドをそのガンジスがそこにこうブラマプトラが入ってきて合わさって、とてつもない巨大なマングローブになっているんですけれども、でそこはこうもう日々下流の方に行くと潮の力がすごいのでですね、日々こう地形まで変わると、でサイクロンもガンガン襲ってくる。だけれどもこう都会に近くで実は人がいっぱい住んでる、で非常に自然の力を受けて、人々を圧倒するような地域なんですけれども、まあ、そこでその生態系ですねに惹かれてイルカの研究にやってきた研究者と、であとその家族ですね、の縁でここにやってきたデリーのビジネスマンなんですけど、こう彼がやってきて、でこの地の歴史と向き合っていく、この地でこうひどい目にあった家族知り合いの歴史と向き合っていく、でもその中でですね、そんな2人が出会って結構後半そのかなり次々といろんなことが起こるんですけど、そのモリチ・ジャピの虐殺という歴史的な事件を背景にしてですね、こう非常にスケールの大きなクライマックスはもうなかなか他の非常にこう盛り上がり度がすごいクライマックスになっていると思いますの で, そんなその、そのクライマックスがですね、登場人物全員を飲み込んでいく、そういうところが見どころ読みどころの小説かなというふうに思います。
はい、わかりました。今日はですね、飢えた牛をアミタブ・ゴーシュの作品を翻訳された岩振健一郎さんにお話を伺いました。岩振さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。